説教祝福された人生宍戸元夫牧師です。
今日の説教の結論はルカ福音書24章のここに51節の言葉に注目してみたいと思います。イエスは弟子たちを祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。これは一言で言えば復活されたイエス・キリストは弟子たちにご自身を表されて、そしてその最後に弟子たちを祝福しながら彼らを離れ手に上げられた。注目すべきことは祝福しながら天に上げられたと書いてあります。で、口語訳聖書では祝福しておられるうちに彼らを離れて天に上げられた。この口語訳聖書の方はですね、祝福がまだ終わっていないのに、時間が来たので天に上げられてしまったというような翻訳でありますね。祝福しておられるうちに天に上げられた。それに対してこの新共同訳は終越の祝福が今もなおこの継続している、祝福しながら彼らを離れたと、その技がなお継続している中で天に上げられた、そしてさらにキリストの祝福は天に伝えた現在もなお私たちの上に継続している。それは完了して終わってしまったというんではなくて、キリストの祝福はなお続いている、現在もなお私たちの上にこの継続している、なお続いている、そういうことを体感した実感した弟子たちは離別の涙ではなくて大喜びでエルサレムに帰った。それが52節の言葉で、最後の言葉であります。大喜びでイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰りという言葉。絶えず神殿の境内にて神を褒めたたえていたと。この文章でこのルカ福音書は終わっているんであります。ルカ福音書はエルサレムで礼拝の奉仕をしていたこの祭司ザカリアに天使が喜びの知らせを告げたことから始まっていた。天使が洗礼者ヨハネザカリアに洗礼あの子供が与えられると、それはイエス・キリストの福音をこうの先駆者となっていくという、そういう礼拝の姿が、礼拝の中でザカリアが礼拝している祭司ですから、祭司の務めをしている時にそのことが起こったということが最初に書かれていたわけであります。そして神殿の礼拝からですから始まり、このルカ福音書は神殿の礼拝で弟子たちが喜びながらイエス・キリストを礼拝したという、そういう姿でこの終わっていると。ですから初めのところにおいては祭司ザカリアがと多くの人たちが礼拝をしていたと、そういう場面だったんですね。ところがこの最後の場面は、弟子たちがイエスを神殿のところで礼拝したというような、そういう内容も顔ぶれもすっかり変わっているわけでありますが、この変化をもたらしたイエス・キリストの存在を、その語られたイエス・キリストの語られた言葉や技というものを記してきたのがこのルカ福音書でありました。そしてその最後にこの50節のところでイエス・キリストは手を挙げて祝福されたというふうに書いています。手を挙げて祝福された。 そして祝福しながら天にこの行かれたと、天に上げられたというふうに書いてある。祝福しながらというふうに書いてますよ。でその時に天を上げて、手を上げて彼らを祝福されたというふうにありますが、多分このルカ福音、ルカはですね、このイエス様、自身もそうだったと思いますけれども、旧約時代の、祭司の伝統を継承しているという面があるというふうに考えられます。というのは旧約聖書には、この例えばレビ記9章にはアロンは手を挙げて民を祝福したという言葉があります。さらにはモーセはアロンに言った、これは民数記の言葉ですが、モーセはアロンに言った、あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みが与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、彼らが私の名をイスラエルの人々の上に置くとき私は彼らを祝福するであろう。実はこれが、旧約聖書時代におけるこの祭司のが民を祝福するという、そういうことを記しているわけでありますね。ですからここにアロンは手を挙げて祝福したという言葉がありました。ですからイエス様もこのそういう祭司のこの技というものを引き継いでいたというような面があるのではないかと考えられます。しかしイエス・キリストはただ旧約の祭司の技を繰り返したと、同じことをしたというのではないのであります。これは新約聖書における、記述、例えば祭司というのは神と人間の間のこの罪のあがない、罪の許しのために、この祭司は動物の犠牲を捧げてた。ところがイエス・キリストというのは動物の犠牲ではなくてご自分の血を捧げて罪のあがないを成し遂げられた。でこのことはこのヘブライ書、新約聖書のこのヘブライ書の中にこういう言葉が書いてあるんですね。キリストは自分の手で作られた聖女にではなく天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自分をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また人間には一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度ご自身を身を捧げられました。これはヘブライ書に書いてある言葉ですね。これはイエス・キリストのその十字架の出来事というものを解釈している、理解している、そういう記述でありますね。ですからここで2つのポイントを指摘することができると思います。一つは、旧約の祭司は神殿に入って、特に年に一度至聖所に入って祭司の務めをした。しかしイエス・キリストは聖所ではなく天そのものに入っていかれた。これが今日の天に昇られたという、昇天という言葉でこの言い表されている事柄であったと。2番目には、旧約の祭司は毎年動物の犠牲を携えてそれを罪のあがないとして民の罪の許しのために動物の血を捧げていたわけであります。これに対してイエス・キリストは動物を持っていったんではなくてご自身の命を捧げられた。 人類の罪の贖いのためにご自分の命を捧げられた。これが十字架の死であった。この二つのポイントがによって神と私たちの間に真実の許しと和解の関係が確立された。これによってヘブライ書では私たちは神の前にはばかることなく神の恵みの御座に近づくことができる、まあ、これは口語訳聖書ですけど、まあ、新教では大胆にという、まあ、表現ですけれども、まあ、はばかることなくと、これは口語訳聖書でありますに、我々は神の前にはばかることなくですね、もう本当にキリストのこの犠牲によってですね、はばかることなく神の御前に出ることができ、神との和解の関係がここにこの確立されたんだ。この大祭司を我が主として持つことこそ実は何よりも最大の神の祝福であるということであります。ヘブライ書7章にはこういう言葉もあります。イエスは永遠に生きているので変わることのない祭司の職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。そういう大祭司とな、旧約も大祭司がいたんですけれども、イエス・キリストはそういう大祭司となったんだというのがこの新約聖書のメッセージであります。ですからこれによって変わることのない常に生きておられるイエス・キリストが人々のために取りなしておられるので、神に近づく者たちをですね、全て完全に救うことがおできになるんだ。ここにこの新約聖書におけるキリストの救いの確かさ、完全さ、そういうものを知ったときに我々もですね、安心してですね、はばかることなく大胆に神に近づくことができるという、それがこの十字架の出来事であったというわけであります。イエス・キリストが天に昇られた、上げられた、使徒信条では我々は今告白したようにですね、十字架につくられ死にて葬られ三日目に死ぬうちよりよみがえり天に昇り神の右に座したまえりという言葉がありました。この神の右に座したまえりというこのこれはですね、この、場所的な意味ではなくてもっと人格的な意味、ですね、またこのイエス・キリストは神天の御わあの技にですね、天の座にですね、まあ、天の座というのは神の座って考えられますよね。その神の座にこの鎮座ましましたということではないということですよね。座したまえりという言葉の意味です、ね、座すというのはもちろん座るということなんですけれども、そこにお着きになったという意味ですけれども、それはもうそこにじっとして座ったというそういう意味ではなくて、キリストは全能の神の力をも力が与えられた、そういう位置にこの就かれたんだと、まあ、もっと分かりやすく言うとイエス・キリストは神と等しい位置に就かれたんだと、そういう意味であります。イエス・キリストは全能の神の全能の力、そういう権能を与えられるものとなった。そしてこの地上においてさまざまな苦しみ悲しみ苦難を味わう私たちの救い主として、弁護者として、助け主として、聖霊なる神として助けてくださることのできる、そういう力を与えられた。イエス・キリストは私たち、ですからこの地上にいる私たちのと共に働いてくださる。主イエス・キリストは神と一つである。 主イエスは地上におられた時に子供たちの頭に手を当てて祝福を祈ったという記述がこのマタイ福音書に書いておりますよね。まさにそのような技、姿形は変えられて聖霊なる神となったんだけれども、その技、その力は今も地上で苦しむ、悲しむ、苦難を負う私たちのうちに来てくださって、私たちと共にいてくださる、助けてくださる、救ってくださるという、そういう働きとなられた。祝福を祈ったということについても同じでありますね。このピリピ書の中にこういう言葉がありますよね。神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。実はこのフィリピ書の言葉は初代教会における信仰者たち、教会の賛美歌の一節であった、あるいはそういう信仰の告白であったというふうに言われております。ここにイエスは主であるというふうに告白する、あるいは賛美するという言葉があるんですけど、またこのイエスの御名というのは、天上のものも地上のもの、地下のものも、全てのものが実はイエス様を神として礼拝するというか賛美する、そういうものと、そういう名前をイエスの御名に、御名がイエス・キリストという御名がそこに与えられた、あらゆる名に勝る名をそこに与えられた、そしてそのそれを最もこの集約した言葉っていうのが、イエスは主であるという言葉ですよね。主っていうのは神と同じ言葉なんですけども、じゃあ父なる神とこの子なる神っていうふうに一応区別して表現されています。神、父なる神とは、いわば区別された形における、つまりそこに役割の違いっていうんですか、があるというところから、子なる神、子供である神というふうな表現を使っていると思うんです。父なる神はの働き、それは御子イエス・キリストをこの地上に使わすことであった。そして御子イエス・キリストはこの地上において30年の生涯を歩まれて、このその歩みを具体的にですね、神はこういう方であるということを人々に具体的な形で示してくださったという、そういう役割。そしてまた聖霊なる神は、じゃあこの違う、どういうふうに違うんだと。我々は肉のイエス様を見ることはもうできませんよね。そういう私たちのために形は変わったんだけれども、しかし本質において同じ神とキリストと同じ、そういう全能の力を持って私たちとのうちに働いてくださる神、それが聖霊なる神っていう、そういう言葉に一応区別してるっていうんでしょうか、わけですよね。ですからその三位一体っていう言葉はどちらでもいいわけです、どうでもいいわけですけども、内容的にはそういうことでありますね。そしてここにイエスは主であるという、そういう言葉が最も短い信仰の告白になったわけですよね。イエスは神である、イエスはキリストというのは救い主っていう意味ですよね。で、もともとはメシアっていうヘブライ語、イエスはメシアである、イエスはキリストである、イエスは救い主であると、そういう言葉の信仰の告白になっている。で、考えてみますと、この告白というのはどういう状況の中でなされていったかと言いますと、この世はいつもこの一部の政治家の権力によって支配され、翻弄され、弾圧されてきた。 ですから当時ローマ帝国の時代、実はローマ帝国の時代はですね、カイザルっていうのはローマの、まあ、皇帝ですよ、ね、カイザルが主であるっていうふうにそういうことが言われてた、言われてたっていうだけではなくてですね、そういうことが力を持っていた、政治家が力を持ってたっていうことなんですよ。政治家が軍事力も経済も全てのものを支配してたからですよね。だからこの世の政治家こそ神様だ、自分たちにいろんな恵みとか祝福とか豊かさをね与えてくれるものは政治家の力だろう。これは当時のローマ、今のこと言ってるんじゃないですよ、当時のローマの世界はそうだったんですよ。だからカイザルが主であるっていう、そういうことがこの一般的に言われていたし、そういう信仰がこう露呈してた、そういうふうにまた言われてた。皇帝が神なんだ、これは日本のこと言ってるんじゃないですよ、日本でもかつてそういうふうに言われたじゃないですか、そういう時代があったじゃないですか、そういうものが神だ、そういう、まあ、今では政治家が神だって言われているような、まあ、神そのものって言ってないと思いますけど、そういう力を持っているものだというふうに言われてたんですよ。ですからここではですね、また闇の力、悪の力、目に見えない力によって人間はいつの時代でも苦しめられ、あるいは命を奪われたりしてきた、そういう時代、つまり皇帝が神である、主であるというふうに、まあ、飼いならされてきた、そういう信仰に対抗して、そういう信仰と対立してキリストの教会は、いやイエスこそ主であるというふうに、このローマ書10章の9節、イエスは主であるというふうに告白して洗礼を受けたんですよ。この世に逆らいながらイエス・キリストに対する信仰を告白し続けてきた。でもどんな偉い強い権力を持った皇帝であっても、最後は死に支配されたんじゃないですか。今の社会も同じじゃないですか。政治家が力を持っている時代じゃないですか。神のように見える、自分が何か平和を、自分が幸いを、恵みを与え、そういう存在だというふうに言ってると思う。しかしそういう政治家も永遠ではないですよ。いずれ終わりが来るんじゃないですか。死ぬ時があるんじゃないですか。聖書はまさに死こそ人間を支配する最大の力だと言ってるわけです。これに対して聖書が、イエス・キリストがよみがえられたということは、その死を打ち破られた死の勝利者、これがキリストだっていうのが聖書のメッセージだ。だからどんなに我々はこのように見えるところにおいて力を持っているような政治家であっても皇帝であっても、それは最後には死に屈服するものではないか、時代を超えて永遠に生きることは人間はできないのだ。それに対してキリスト教会は、イエス・キリストはその死の勝利者と、死を支配してその死を打ち破ったものとしてよみがえられたんだ、この信仰がキリスト教会の信仰だったんですよ、なんですよ。賛美歌287番にこういう言葉があるんですよ。イエス・君の御名は絶えなるかな、悲しみも恐れも消えてしまう。3節には、 命と道なる我が主イエスよ、たたえの言葉を受けたまえや。私たちの心からの神賛美の歌を受け入れてください。キリストの助け、キリストの救いは今も継続している。またこのイエス様の皆、イエスキリストというその神皆はですね、なんと素晴らしいことか。それをによってですね、悲しみも恐れも消えていくものだ。ここにイエスキリストという方の中に人間の本当の命と永遠の命と永遠の命への道とがある。まさにこのイエスキリストを称えるということがキリスト教会の礼拝だった。そしてそれは今もなお礼拝ごとにこの継続している。まさに祝福を、祝福を礼拝ごとに私たちのうちにその祝福を与えてくださる。イエスは今も生きて我々を祝福するために、我々の救いのために労してくださる、くださっている。53節の最後の言葉、弟子たちはエルサレムに帰り神なるイエスを褒めたたえていたと書いてますよ。わざわざここで神なるイエスと書いてるでしょ。今までですね、そういうことを明確に書いてるものはいなかったんですよ。天に上げられて神と同じ力を与えられて神の右に出したというところからイエスは神だと。だから地上にいる時はね、肉の体を持ってたんでしょ。だからそういうふうにこの言うことはですね、できなかったと思うんですよ、しなかったと思うんですよ。しかしここで最後のところで神なるイエス、天に昇られたイエスがを我々は礼拝するんだということが分かった時に、神なるイエスという言葉を使った。そしてそれをまあ礼拝したと書いてあるんですよ。でこの弟子たちがこの褒めたたえたという、この褒めたたえるという言葉と、実はイエスキリストが弟子たちを祝福したという言葉は実は同じ言葉なんですね。元の言葉で同じ言葉が使われてるんですよ。ですからこれは褒めたたえる、あるいは祝福する、これ状況によってその訳し変えているっていうんでしょうか。特にこの人間の方では神を褒めたたえる、賛美する、でキリストの方では人間を祝福するという、まあ、そういうまあ言葉の表現の違いがあるんですけど、実は同じ言葉なんであります。ですから神の祝福の御業と人間の賛美の業というのはもちろん同じではないんですね。全く同じではないんです。しかしここに私はコラボしているという、そういう関係があるんだと思うんですよ。神の恵みに応えていく姿がここにある。それが実現されていくのが、まあ、礼拝であります。ある仲介書はこう書いてましたね。彼らはこれからの歩みがイエスと共同の生歩みですね、生きることであることを確信した。弟子たちはこれからの生っていうのはイエス様と共同ですから、共に歩むっていうことですよね。共同の歩みであるということを確信した。この確信のゆえにこの神殿に行って神を賛美したんだというふうに言ってます、書いてます。でもう一つですね、イエスからですね、そういうイエスから私たちを引き離すものは何もないんだ。これ皆さんよくご承知のローマ書第8章の39節の言葉にこういうのがありますね。ちょっと今日プリントに書かなかったんですけど、どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から 私たちを引き離すことはできない。そこでパウロは死であるとか、あるいはさまざまなこの読みであるとか、そういう力を挙げてますよね。人間のもちろんいろんな困難、悲しみ、苦しみ、どんなものであっても神の愛から私たちを引き離すことはできないんだ。これほど強力なキリストの愛、神の愛っていう、そのキリストと共に歩んでいくというのがこれからの弟子たちの歩みだった。それが使徒言行録につながっていくんじゃないですか。使徒言行録っていうのは人たちの、弟子たちの歩みと働きを書いたもんですね。しかし何回も申し上げてますように、それはその弟子たちを支えているっていうのが実はイエス・キリスト、イエス・キリストの愛、どんなものも引き離すことができない、このキリストの愛なんだというふうに、このローマ書、パウロはローマ書8章の39節で言ってるわけでありますね。先ほど読んだ詩編の145編っていうところですね、の 8節には、主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに満ちておられます。主はすべてのものに恵みを与え、作られたすべてのものを憐れんでくださいますと書いてます。まさにそういう神、まさにそういう神であるということを、このイエス・キリストの御業というものは明確にしてくださったというふうに言えると思うんですよ。漠然とではなくて、こういう形でイエス・キリストというのは、我々がイエス様の、先週言ったように、例えば122万の賛美歌に書いたんじゃないですか。イエス様は生涯どんな働きをなさったかって、よく短い言葉で書いてある。それだけではなくて、この最後によみがえられて、そして天に上げられるという、こういう場面においてもそのことは変わっていないっていうんですか。実に主は恵みに富み、憐れみ深く、忍耐深く、慈しみに富んでおられる。ですから私はこれに対してですね、人間の方もこういう神の祝福と恵みに対して、これを受ける私たちの方も実は人々に対して恵みに富んでいかなきゃならない。我々ももっと忍耐深くなっていかなきゃならない。慈しみに満ちる技を我々も続けていくということが求められてるんじゃないですか。ただもう恵みを受けてありがとうだけではないんですよ。我々もこの恵みを賛美していく、褒めたたえていく。ただこの礼拝で我々が言葉を、賛美の声を上げるっていうだけではない、我々の人生の歩みそのものが神賛美の生涯、神賛美をしていく、続けていく人生の歩み、まさに人間の技を通して我々も人々に、本当にこれがな、実際の問題となると難しいじゃないですか。恵みに富んでるかと言われれば、人々に対して冷たい、忍耐深いかと言われればもうすぐに怒っちゃうとかね、それが我々じゃないですか。しかし我々はこういう神の恵みを受けている。だからあなた方はもうまた神の恵みに同じように、あなた方も富むものとなりなさい、憐れみ深いものとなりなさい、忍耐深いものとなって、慈しみに富むものとなっていきなさい、ということがこのここで語られているんだろうと思います。これから歌う賛美歌の79番、その3節にこういう言葉がありますよ。くすしきかな神の力、荒ぶる波を鎮めて、危うきより御民を守り、この世の悩みに悲しむ。まさにこれはキリストの御業によって、我々をですね、この世のさまざまな我々も悩みを持ってるんじゃないですか。どうしていいか分かんない。しかしキリストの力、神の力、天上においても地上においても地下においても力を持っているような悪魔の力、 死の力、そういうものに勝利してくださったのがイエス・キリストですよ。そういう力を受けているんだ。だから我々もこの世にあって望みを持って生きていこうじゃないか。4番、強き見てもて導きたも主にのみ見栄えあれ、見栄え尽きざれ。これ神にのみ栄光を期するっていうことはね、難しいことじゃないんですよ。それ神学的な言葉ではあると思うんですけども、そんな難しいことではない。我々はもっと分かりやすく、キリストが強い御手を持って私たちを導いてくださる、そういう神にのみ誠の栄光があるように、主にのみ見栄えあれ、見栄え尽きざれ。パウロは第2コリント13章で、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにという祝福の祝祷の言葉を書いておりますよね。まあ、私たちの礼拝でもこの最後にこの祝福が、祝祷がなされるわけですよね。でその祝福は今日この礼拝で終わってしまうということじゃないんですよ。一週間、いや生涯この恵みが続いていくようにという祈りがそこで最後に、まあ、なされているんだ。まあ、あの人はこの祈りというよりも、まあ、宣言だというするということだというふうに言っておられますけど、まあ、いずれであっても同じですよね。そういう神のキリストの祝福を受けて我々は今週1週間ですね、歩んでいくということだと思います。お祈りします。